この録音は木曜宮島塾の音声記録です。
音声記録です。
音声記録です。音声記録。
宮島塾長ちゃん。
ご機嫌いかがですか、宮島でございます。ちょっと大げさに言いますと、やっぱ人生っていうのはですね、ちょっと決断の繰り返しとこうなってるんじゃないかと思うところがございまして、まあやるのかやらないのか、続けるのか続けないのか、買うのか買わないのか、行くのか行かないのか、見るのか見ないのか、聞くのか聞かないかなどなどですね、まあ、ちょっと大げさですけど、その2択しかないんじゃないかなと思うところがございまして、まあ、これシェイクスピアがなんか言ってることですけれども、なんとなくプラスっぽいこう決断とですね、なんとなくマイナスっぽい決断とかがあったりとかですね、非常になんか複雑なんですけれども、結局どっちを選ぶかどうするかっていうのを日々やってね、過ごしてるんじゃないかなと思いますけれども、はい、なんかね、全然興味のないことにわざわざやる必要はございませんし、だから全て行動する側にする必要もないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、なんか全てやらないみたいなことにしたら、もうその人何なんだっていう、何のために過ごしてるんだっていうことになってしまいますし、やっぱりそこにはですね、自分に興味があること、とか の判断ですね、それに従ってこうなんか動いていくみたいなことが結構重要なんじゃないかなと思っております。まあ、例えばですね、これなんかすっごいやってみたいんだけど、ちょっとめんどくさいからやめとこうとかですね、もしくは、もうみんな帰るって言ってるから帰るんだけど、なんかまだ帰りたくないな、でももしみんな帰るっていうか、まあ帰るかとかですね、なんかそういったこうなんとかなんだけどなんとかみたいな決断をこうしてはいけないのかなと思ったりいたします。まあ、と言いますのもですね、我が家の坊ちゃん小島さんがですね、最近はこうビートボックスにはまりましてですね、目をつぶって眉間にシワを寄せながらですね、なんだかどこで覚えたか分かりませんが、それらしい手の動きをしながらですね、独自のリズムを展開する始末でございますので、父親としてですね、親島として、これは才能あると、こう完全に親バカ発言と言われても仕方ありませんが、そう感じたわけでございましてですね、先日、アフラさんの元へ行ってきたわけでございます。ビートボックスといえばアフラさんかなということですよね。はい。まあ、結局子供がね、そういうのを興味持ったきっかけっていうのも、もう単純に YouTube の見過ぎでヒカキンの影響でございますし、それでそれを見てなんかじゃあねいいねって言ってですね、行ってみようかということで、行くという、まあ、きっかけとしては何のモチベーションもない些細なことでございますけれども、まあ、かくかくしかじかそういうわけで、まあ、行ってきたわけでございます。まあ、ちなみにですね、アフラさんとは、ずいぶん昔から知り合いでございまして、まあ、かれこれ15年ぐらい前かな。15年前ってどのぐらい前なんだろう。もうずっとなんかいろんなことだいたい15年前って言ってるんで、もしかしたらもっと前かもしれませんけれども、まあそのぐらい前ですね。だいたい僕の中で何かが起きたのがそのあたりなもんですから、はい。でですね、その時にまあキューバートがデスタックスのショップでインストアライブを開くということになっておりまして、その前座としてね、僕はこう出たわけでございますが、その時アフラさんも一緒にいました。その時ね、多分初めてお会いして、たのかな。で僕はね、なんかカクカクしかじか家を出ない性質でございましたので、その後ね、一緒にこう共演するようなことは多分一度もございませんね。記憶にはないです。一度たりとも一緒にどっかでショーをやったことはないと思うんですよ。はい。だけどね、やっぱりなんかその頃に知り合ったアフラさんですので、全然なんか身近に感じておりまして、なんかね、道端で会ったことはございます。下北沢の道路でですね、ばったり会って、変な気持ちになったのを覚えております。はい。まあ、そういうのもございましてですね、まあ、結局、まあ、その頃のアフラさんっていうのは、当時のアフラさんっていうのはですね、 多分アメリカでなんか活躍みたいなことをして日本に帰ってきたばかりというような状況だったと思いますが、やっぱりビートボックスの世界っていうのもですね、全然流行ってはおりませんでした。スクラッチと言いますと、僕もその頃もう日本チャンピオンになってましたので、スクラッチのところでね活躍しようと思ってましたけれども、スクラッチのシーンっていうのも、皆さんご存知の通り絶賛低空飛行中でございまして、15年前も15年後の今もですね、そういう状況でございますので、そんな2人がね、一緒になんかしたわけですけど、ちょうどね同い年だと思うんですよね、アフダさんと。それでちょっといろいろお話ししたような記憶ございますけれども、こういう世界でやってるとなかなか難しいですよねなんてことを話したような、思い出がございます。それはいいとしましてですね、ちなみに、そうだ、あとねアフラさんの奥様もですね実は僕知っておりまして、で今ねなんかそれでこれ録音しようと思って調べましたところ、それもね十何年前でしたね、にちょっとだけ教室に来たことがあるんですよね、奥様の方が。資料みたいな、昔の資料みたいなの調べたら何回かしか来てないので、多分2回かそのぐらいかな、会ったことあるのはって思いますけれども、なんとなんと、アフラさんと結婚しているということをですね最近知りましてですね、そうなのっていう風になって驚いておりますが、その奥さんの方も僕のことを覚えていてくださって、アフラ家とね宮島家はねちょっとなんとなくご縁があるんじゃないかと勝手に思っております。そのきっかけをね作ったのは、小島さんであり、そのもう一つ先のきっかけを作ったのであると、YouTuber のヒカキン大先生でございます。そんなねきっかけなんかどうでもいいわけでございましてね、それで、小島さんにもこうアフラさんの話をして、YouTube 等々を見せてですね、楽しみにしておりましたので、小島さんもねなんかアフラさんに早く会いたいななんてこと言ったりとかですね、今度あとは明後日だね、行くのは明後日だよねとか言いながらですね非常に楽しみにしておりまして、小島さんの眉間のシワもね、より深くなっていたところでございます。しかしながらですね、当日ですねやっぱり子供なのかな、楽しみにしすぎたんだと僕は思っておりますが、当日は頭がちょっと熱くてですね、なんかほてっておりました。で会場に着きまして、なんかねちょっとね暑いと、言っておりましてですね、ちょっとね見るうちに、ほっぺたも熱くなり、頭なんかこれは完全に熱出てるなと、周りの人から見てもね、あ具合悪そうだね大丈夫なんて言いたくなるような状況になってしまいまして、先に言っておきますと遅刻していって早退するという大変申し訳ないことをしてしまいました。その説はすみません。それでですね、でも、ワークショップっていうのをねアフラさんがやっておられたので、そこに参加したわけでございますけれども、なんかね行ってみたらねやっぱりさすがにアフラさんもしっかりこうみんなが上達できるようなプランのようなものを考えてきてくださっていて、まずねみんなでね手拍子しましょうなんてことをやったりとかですね、前半戦会長にね我が家の小島さんも独自のリズムを展開しておりましたけれども、でそうですね、僕もだからねそういうお付き合いございますし、だいぶ久しぶりになったと思うんですけど、僕もねもう真面目にノートまで持ってって完全に教わるテンションで行ってきましたので、もうなんかちょっと変な一定の気まずさみたいなのあったかなとは思いますけれども、それはいいとしまして、一生懸命頑張って僕も練習してきました。それがね冒頭に披露した僕の技術力でございますが、どうしてもね口の使い方が分からずすぐ咳を出してしまうという始末でございますけれども、こっからね小島さんのテンション次第ですけれども、僕も一緒に付き合って一緒に頑張っていこうかなと思っております。ちょっとね熱出ちゃってね本人も途中で帰っちゃって、それが残念だっただろうなと思います、ご本人にとっても。で僕もね本当は最後までいてねいろんなお話でもして帰ろうかなと思ってたんですけど、仕方のないことであって、1回目ですからね、これからまた何度か行けばいいかなと思っておりますけれども、そうですね、結局でもそういう古い区から知ってる お友達と言ったらちょっとあの言い過ぎですけれども、うん、一切共演もしてないのに全然ね、そういう久しぶり感もなくて、で他に習っている生徒さんたちもみんなね何度も来てるような方々だったんで、僕たちの一家だけちょっとね遅刻まで来いてね大変なことになりましたけれど、そういうグループがちゃんとあって、うん、なんかいいなと思いましたね、うん、なんとかこう仲間入りして、一緒になんかいろんな催しとかもあるみたいなので、ちょっと詳しく聞きそびれてしまったんですけれど、うん、そういうのにどんどん出ていけたらいいかなと思っております。というわけでですね、我が宮島親子はですね、小島さんのヒカキンの影響から、些細なきっかけから、アフラビートボックスの世界に片足を突っ込み、アフラさんの弟子となることを決断したわけでございます。一回テンション変えます。出勤前の午前8時、妻がお皿を割った。北海道から東京の中学に転校してまだ間もない授業前の教室、不安もあったけど何かが起きそうな期待の方が大きかった。そうだ、あの朝母さんがお皿を割ったんだ。北海道って牛乳うまいの？そう声をかけてきたのが坊主頭の加藤、家が近所だった優子ちゃん、少しおとなしかったけど可愛かったな。そうそう、加藤と二人で自転車に乗って丸一日かけて浅草まで行ったんだ。中3の受験生が大事な時期に何してんだって感じ。優子ちゃんはどんな女性になっているんだろう。加藤は元気でやっているのだろうか。連絡取ってみようかな。心に刻まれたあの朝の音はほんの一瞬僕を少年に戻す。音を触りに行こう、宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。
まあとりあえずね、きっかけなんてどうでもいいもんでして、始める時のですね、うん、そういう決断っていう、やってみようかなと思う決断なんていうのはまあ大したことなくてでよく良いと思ってます。なぜかというとですね、僕が DJ を始めたきっかけっていうのもですね、もうめちゃくちゃ不純であり、何のモチベーションもない状況で始めましたので、まあ全然そんなのどうでもいいかなと思っております。うん、僕はですね16歳の頃にですね、ちょうどね友達がね始めたんですよね。うん、なんかねちょっと流行ったんですよ。あのダンスとか、ダンスって言ってもなんていうんですかね、エリートフォースっていうね、アメリカのグループとかを中心とした、なんかちょっとそっち系のヒップホップダンスでしたけれども、うん、そういうのが流行ってまして、ドレッドヘアも多かった時代ですし、うん、そこにですね、友達が DJ を始めたということで家に突入してですね、ちょっとやらせてくれと、こう、うん、いっぱいコードがつながっててかっこいいじゃん、やらしてやらしてって言ってですね、3時間2枚使いしました、その日に。うん、まあそれでなんかちょっと才能あるねなんて言われていい気になりまして、でちょうど友達がね売りたがってたんですよね、ターンテーブルを。うん、まあその時すでにもう売ろうとしてるっていう、すごいなと思いますけれども、うん、それでちょうど貯金もあったので、まあ貯金癖ございますので、それでもうただ買ってみたって、ただそれだけのことでございます。ヒップホップなどに興味が持ったことはその以前には一度もございません。うん、なんならその後もねあんまりヒップホップには興味を持ちませんでしたけれども、うん、まあとにかくね、ギターとかやっておりましたので、楽器としてのターンテーブルをこうとしてね、楽器としてこう面白いなと思って使い始めている次第でございます。うん、まあそんなでしたけど、結局ね長く続けたらこういうことに今なってますので、まあ本当やりたいなと、うっすらやりたいなと思ったそのきっかけみたいなものっていうのは、もうもはやどうでもいいと言っても過言ではないかなと思います。うん、でも最初はねやっぱり夢中になりますと、いろんなものを真似してですね、うん、まあ全力でそれに向かうというのがね大事なのかなと思ってはおります。うん、でそうするとですね、その分野のにおいて詳しくなろうとしますよね。うん、まあいろいろ調べてみたり、 上手い人と会ってみたりですね、まあ、そういうことを繰り返しますとどんどんどんどんそれを自分より先にやってる人の存在に気づいていくわけでございまして、うん、その都度その都度それを追いかけていく必要がねやっぱりあるというか、まあ、ハマっていくとねやっぱ追いかけてしまいますので、うん、それで健全かなと思いますけれども、うん、まあ、僕の場合はね、師匠をすぐ見つけまして、うん、師匠ともですね、これ前もなんか録音で話したけど、まあいいか、うん、なんかいきなり近くのゲームセンターでゲームしてた時にですね、他校の生徒さんでいまして、誰か DJ 上手い人いないですかなんてことを聞いたら、俺の学校にいるぞと、うん、電話番号を教えてやるよとですね、紙に電話番号を書いてもらいまして、その頃ね多分実家の電話番号だったと思うんですけれど、実家じゃなかったかな、携帯電話あったっけな、うん、PHS とかかな、なんかちょっと忘れましたが、まあ、そういうものを教えてもらい電話をしてですね、その師匠の最寄り駅まで行って、原チャリの2ケツで家に帰るというですね、そういう高校2年生と3年生の出会いでございましたが、うん、まあ、それをきっかけにしてですね、どんどんその上手い人と会うようになって今に至るということでございますけれど、うん、まあね、まあ、ちょっとね話はそれますけど戻りますけれども、やっぱりねアフラさんといえばですね、その15年前に会った時っていうのは、先ほど話したみたいにお互いにね、多分そうでもなかったと思います、うん、アフラさんもねでもアメリカでなんかすごいことを起こして帰ってきたみたいな感じだったと思いますので、まあ、ちょっとすごいなと思ってましたけれど、なんかこういろんなとこで噂を聞くとかではございませんで、まあ、噂を聞き取る耳もなかったからかな、まあ、分かりませんけれど、うん、まあ、なんとなくね同じような状況だなと思っておりました。僕も世界大会行ったりしましたけど、まあ、あんなもん飛行機乗って外国に到着する、そしてそこで DJ をして帰ってくるだけのことでございますので、出来事としてはですね、うん、そこで何を感じ取るかは別としまして、うん、まあ、なんか同じようなもんかなと思っていましたがですね、その後こう何でしょうか、僕高校サッカー好きでテレビよく見てたんですけど、その間にね必ず挟まれるフジゼロックスの CM にですねアフラさんが登場してですね、毎日のようにアフラさんの姿をテレビで見るという、あれですごいぞすごいぞというね、ことを体験しました。うん、いいともとかも出てましたよね多分アフラさんって、うん、なのでなんかね、まあ、要するに完全に差がついたというかですね、あれなんかすごいぞすごいぞと、うん、どうしようどうしようと思うことしかできませんでした、うん、まあ、だからといってですね、僕がそこで考えたのはですね、アフラさんのようになろうとしたわけではなくて、少なからずですね、僕はね対抗しておりました、うん、なんとかしてそれこれすごすぎるぞと、うん、アフラさんがすごい状態になっている、これはどうすればいいんだ、僕はどうするべきかということをですね、対抗しておりました。まあ、やってることの種類が全然違いますので、具体的な対抗っていうのはやっぱできませんので、うん、まあ、そこをねうまくこう感じ取って、なんか手はないかとこう考えていったわけでございます。うん、他にもですね、まあ、なんだろう、まあ、中学校高校生とかですね、そういう同級生とかでなんかオリンピック出たぞとかっていう人ってみんな一人ぐらいはいると思うんですけれども、そういう人に対してどう反応するかっていうのがね、うん、ちょっと必要なのかなと思ってますけれども、まあ、例えば僕高校生の時の友達で、俳優に最初はねメンズのんのん的なものにね乗りまして、キムタクの裏のページかなんかに乗りましてですね、うおーすげーとか言ってですね、そこからどんどんこういろんな番組に出るようになって、最終的に、まあ、最近のことですけれども大河ドラマまで出てですね、そんなお友達がいたりとかですね、うん、そういう全然ジャンル違いますけど、そういう友達とを見たりした時に、あこれはまずい、すごいことになってると、うん、さてさて僕はどうするべきかということですね、考えました。うん、まあ、意外なところではファンキーモンキーベイビーズのねモンちゃんっていう方いまして、それもね、年はね1個下かな、うん、ファンキーモンキーベビーズをずっとやる前によくねラップをしておりまして、うん、まあ僕の方が、まあ、ちょっと早熟というかですね、先に20代前半で日本チャンピオンとかになってますので、なんか、まあ、後輩ってほどでもないですけど、なんか一緒にこうよく一緒にいた人でございまして、うん、それがですね まあ、ちょっとね対抗するにはおこがましいほどの大物でございますが、うん、僕はあの NHK 好きですので、みんなの歌なんかよく見てますと、あのお父さん応援ソングみたいなのがねプロモーションビデオ付きで流れてくるのをテレビで見まして、普通に感動しながらですね、これはいかんぞいかんぞ、これは何かせねばいかんとこうですね、うん、そういうふうに考えておりました。うん、まあ、結局ですね僕もだから、一つのことを追いかけまして、ずっとやってましたけど、そういうね友達とかですね、まあ同世代の人ってことになるのかな、うん、まあ、勝手に僕はアフラさんとは一緒に用意どんしたようなあの気持ちがございますけれども、先にこうなんかねギュンとこう突き進む人を見たときにですね、ああいかんいかんいかんとこうね、うん、思うわけでございます。で僕もねやっぱ人並みに外に出て DJ 活動していた時期もあったんですけど、やっぱねなんか違うなと思っていました。うん、なんかなと、うん、でなんかね向いてなかったんですよね、あんま好きじゃなかったんですよね、うん、でもやっぱ DJ とかそういった音楽関係やってるとやっぱりいろんなところに行ってねショーをするっていうのが当たり前の状態ですので、うん、そこに違和感を感じていました。うん、でやっぱり家にいたいという欲望がございまして、でも目指しているのはスクラッチのもう達人のようなものでございましたし、うん、でちょうどね宮島塾もその頃に始めておりますので、うん、あのねもうね出なくていいやと決めました。2005年ぐらいだったかな、うん、それを最後にですね、ちょうどその時にルーティンのレコードね大事なの忘れて帰ってきましたので、まあ、これでやんなくていいやつってですね、その頃から出るのをやめるという決断をいたしたわけでございます。うん、出ないぞというね、まあ、一見こうマイナスっぽい決断でございますが、それをね堂々と決めてみました。うん、そこをねやっぱり後押ししたのは、後押しというか、その決断をねありだと思えたのはですね、やっぱりそのアフラさんとか、そのね俳優の友達、それからモンちゃんなどの活躍、モンちゃんまだその時あんま出てなかったかもしれませんけども、うん、そういうのを見てですね、もうこれはやるしかないと、うん、おいなんか、うん、自分のねあれに従ってねこれも行くしかないということで出ないという決断をね大胆にも下しました。うん、でねその決断してますので、だから一度ねロシアからね、ロシアの人からね日本のDJ の凄さをロシアで見せつけてくださいみたいな、なんかめったにねそんな知らない人から急にそういう出演のオファーなんて来ませんけれども、それがロシアから来た時にですね、あの用事がありますので断りますと言って断ったということがございまして、もうそれで僕の決意はね完全に決まりました。うん、そっからはねもうほとんどイベントなんか出てませんで、生徒さんのやつとかに全力を投入していくというねあのスタンスに今しております。でもねそれと同時にですね、じゃあこうするしかないよねと、それをやらないんだったら、うん、ということでこう DVD 出したらなんかすごい人っぽく見られるっぽくないみたいなことでですね、あのその頃の生徒さんと画策しまして、なんかこう業者が作ったみたいな DVD 作ろうぜみたいな感じで作ってみた。まあそれもね半分悪ふざけに近いようなノリで作りま、内容はねしっかり考えましたけれども、うん、なるべく業者感を出して自分たちやっててバレないようにするぞみたいな感じで、作ったりしました。うん、それもこれもですねそういうあの今思えば完全に正解だったかなと思いますけれども、うん、まあねそうですね、結局だからこれを聞いてくださってる皆さんの自宅にもですね何かの間違いで僕の DVD があるという確率は結構高いんじゃないかなと思いますけれども、まあそういった僕にとって大事な一つの出来事を起こすことに成功いたしました。うん、まあ結局ねそこでだからイベントとかずっと出てたらそれが起きなかったかといえばそうではないかもしれませんけれども、うん、そのねみんなが出るっていういっぱいいろんなとこ出てね、なんかのこんな大きなの出たぞっていうのを競ってるような空気ありましたので、そこでやっぱ出るのやめるというですね決断をした、うん、やらないというね決断の理由が見つかった、これね非常に重要なんじゃないかなと僕は思っております。うん、その時ね面倒だからとかですねいやなんか嫌いだからとかですね、ちょっと恥ずかしいからとかそんな理由ではなくてですね、もう自分が対抗している大きなものに向かってその決断を下していくというね、うん、 ことが重要なのかなと思います。うん、最初はねでもやっぱ真似をして一つのジャンルを全力で追いかけていくっていうのが、まあ、とにかく必要かなと思いますので、もう僕にとってはですね、まあ、お師匠さんいましたけれども、それを超えていきまして、超えていったつはまあちょっとあれですけれども、やっぱりキューバートとね、ディースタイルズという大御所にたどり着いたわけでございまして、まあ、そこを目指してね、練習をしていたわけでございますが、そのね、やっぱりそこにもね、アフラさんとかね、そういう人たちの存在っていうのが、まあ、アフラさんだけではございませんけれども、なんかちょっと違うジャンルで、大フィーバーを起こしている人とかですね、そういう人の存在をこうチラチラ意識していくとですね、これこのままキューバートディスタイズを追いかけてていいのかという気持ちにある時なります。っていうかなりました。でね、こうなったらそのキューバートディスタイズにも対抗していくしかないじゃないかという気持ちになりまして、まあおそらくあの千利休が言ったシュハリですね、茶道とかでよく言われてる、それの歯が見えてきたのかなという気がします。まあ、英語で言うとシュハリーでございますけれども、そのね歯をねもうしてる人たちを見るとですね、あっていうことに気がついて自分もそういうことしてみようという気持ちになるのかなと。このまま主でいてはならない、このまま主でいたら主のままじゃないかという感じでですね、まあ、対抗するという気持ちをこう、持ったということですね。まあ、きっとね本当皆さんにも絶対そういう人いるんじゃないかなと思いますけれども、例えば中学の同級生で、バドミントンで国体行って気づいたらオリンピック出たっていうね情報が聞いてしまったりとかですね、まあ、その時に自分が何をしてるかっていうのによりますけれども、まあ、とにかく興味の持ってることに何かね取り組んでると思いますので、その時にだからそういう人の存在を知った時に、じゃあ自分はどうしよう、それも勉強とかでもいいですし、サッカーとかでもいいし、音楽芸術何でもいいと思うんですけれども、少なからずちょっと対抗してみるというね、そういう何かをしでかした人にはですね、すごいなと思った時に、いやでもさ結局さとかですね、結局でもそれ将来がさとかなんとかですね、そういう気持ちを持ってしまうと絶対ダメなんじゃないかなと思います。まあ単なる不安になってね応援してしまうっていうのもねちょっと違うかなと思いますけれども、まあ結局ね自分にはどうせ無理だっていうふうに、まあ、なっていってしまうと思いますので、それを繰り返していきますと。ちなみに自分にはどうせ無理だと思ってる人はですね、確実に無理でございます。まあちょっと一回ねテンション変えようかなと思います。
今日で3日連続雨か。学校帰りに幼なじみのたかしと大喧嘩した日、中学3年生で初めて彼女ができた日、大学受験で合格者の欄に自分の番号がなかった日、初給料で父さんに渡す手袋を買った日、台所で母さんが一人で泣いてるのを見ちゃった日、飼ってた犬のコロが死んだ日、娘が生まれた日、全部雨の日だった。雨が嫌いとかめんどくさいとか言う人はたくさんいるけど、僕は違う。雨が好きなのだ。少しひんやりした空気と傘に当たる水の音を聞いていると、断片的で写真のような記憶が動き出す。その時の気持ち、温度、感触がよみがえる。こうしていろいろな思い出を動かしていると、もっと雨が好きになるのだ。なんだか今日はいいことが起きそうだ。好きなものがもっと好きになる。宮島塾。
ブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブ
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。
まあ、ちょっとね話は変わりますけれども、現在ですね世界24カ国の人が同じビート同じルールの中で、競っている世界大会 IDA スクラッチ、IDA の世界大会スクラッチカテゴリーが絶賛開幕中でございます。まあですねこれもちょっと昔だったらやっぱこういう世界大会みたいなものに気がつくっていうこともまあ大変でしたし、あってもね DVD を買うしかない DVD ビデオとかかな、なかなかね友達から借りるとかそういうことがあったり自分でねなんかそういうショップを見つけて買いに行くとかしない限り見れなかったような、世界の、争いでございます。今はねやっぱり知るっていうことは非常に簡単になっている時代だと思いますが、なんかほっといたってねなんか少し見れると思うんですよね。ほっといたってっていうか、だけどねそれをねただ見るだけではなくてどういう目線で見るかっていうのがなんか非常に重要なのかなと思っております。例えばですね僕は今だいたいパソコンはですね、パソコンでそういったものを見ますけれども、皆さんそうかな携帯電話の人もいるかもしれないけど、でだいたい下敷き1枚分ぐらいの、画面の中にですね、IDA は Facebook のページで見る、形式になっておりますので、だいたい下敷き1枚分ぐらい A4 サイズぐらいの画面の中にですね消しゴム1個分ぐらいの小さな画面がたくさんございましてその真ん中の三角ボタンを押すとその動画が再生されるという仕組みになっております。こういうのってですね、なんとなく見てしまうとなんとなく見終わってしまってでなんとなく過ぎていってしまうものだと思います。ただですねやっぱ本当、そういう今新しくそういうねインターネットのバトルっていうのが時代的に増えておりますが昔で言うとですねやっぱり世界大会の空気っていうのはそのわざわざ飛行機に乗ってねそこへ行ってしかも選ばれてですねその前に、その前以前に選ばれましてわざわざ飛行機に乗って出場する、そして何十時間もかけて帰ってくると、いうような経験をしない限り体験できなかった世界がですね、お客さんとして見に行く分にはねその飛行機の時間だけでいいですけど、お金も労働力も大変かかるものですから、っていうのがですね今はねやっぱり見れますので、逆に言うとね雑に見ようと思ったら見れてしまうわけでございますがここでですね僕のおすすめでございますけれどもちょっとここを面倒くさがらずにですね なんかどうやったらできるのか知りませんけれどなんとかこうダウンロードとかしてですね、スクラッチに興味がある方が、これ聞いてる人大体スクラッチやってると思いますので、その場合ですねなんかこうダウンロードして一つのフォルダーかなんかにまとめましてですね、ヘッドホンかなんかして本気で見ると、いうような姿勢がちょっと必要かなと逆に言うと雑に見てる人も多いと思いますのでそこで本気で見る、本気でというかね一生懸命見るってことですね。で何回も見たりとかですねこの人より僕の方が実は上手いっぽくないかとか感じてみたり、なんか同じような画面でね自分でビデオを撮って見比べてみるとかですね、あとこの人本当すごいなと思う人がいたら他のビデオとかも探してみたりとか掘り下げてみるとかですねそういう風にこうせっかく行われている世界大会でございますのでそれをねうまい目で見るっていうかですね、その工夫がちょっと必要かなと思います。みんな知ってないことをやっぱするといいのでみんな雑に見てる人も多いと思いますから俺は真剣に見るぞと、なんなら去年の分と見比べてやるぞぐらいの勢いでですね、深刻な眼差しで眺めてみるといい刺激になるというか、しかもこの開催中っていうのがねきっといいと思いますので動画って残ってますけれども、やっぱ今やってるどっかで今出場者の方もね ちょっとセミファイナルとかなんだっけその準決勝的なものに進みましたけれども、落ちてしまった方々もどこか外国のどこかでそれを見て悔しがったり、テンションを上げていたりしますので、うん、その、ね、流れに置いてかれないようにするにはやっぱり全力で追いかけるしかないかなと思います。うん、まあ、例えばですね、去年 の、 あのパンジャラスさんというね、2位だ、世界大会で2位でございましたけれども、そのパンジャラスさんもね、毎年 IDA はあのプロモーションビデオを作ってまして、それが非常にかっこいいんですよね。うん、そこにですねパンジャラスさんスクラッチカテゴリーって手元しか見えませんので、僕も去年見ましたけれども、そのパンジャラスさんがその IDA のプロモーションビデオにね、全身のあれで出てきまして、あ、こんな顔してるんだすげーみたいな、うん、やっぱりポーランド人だからちょっとかっこいいななんて思いながらですね、まあ、そういった発見もございますし、うん、そうですね、パンジャラスさんとか、ポーランドが今強いですから、うん、そういう人たちの動向をね、伺ってみるっていうのもいいのかなと思いますが、うん、まあ、それだけじゃないですけどね、うん、まあ、そんな感じでね、僕もいつかその IDA の、プロモーションビデオになんとかして出れねえかなと今あの考えておりますけれども、あれかっこいいのでね、ぜひぜひご覧になってください。うん、まあ、一応ね、審査員として見てますので、僕もね、僕のその皆さんは皆さんというか、そのスクラッチに興味があって、なんとか頑張ってみたいなと思ってる人はですね、絶対この IDA のこの大会にはね、あの対抗した方がいいと思います。対抗というかですね、追いかけるというかです、まあ、どっぷり入るってことですね。うん、で僕もですね、今審査員として参加してますので、まあ、僕の中のこう対抗する相手というのはですね、同じ他の審査員たちでございまして、うん、なんとかしてその審査員王を狙ってですね、気の利いた見事なコメントなどを発表していこうと思っておりますので、そこにもまあね、ちょっと注目してくれれば嬉しいなと思います。うん、去年なんかね、ちょっと評判が良かったということを聞きましたので、ちょっとそういうキャラとして定着できたらいいなと思って、頭をひねっております。うん、まあ、というわけでですね、まあまあそんな困難ありますけれども、うん、やっぱり最初は追いかけて、途中でまあ破ってですね、で離れていくと、まあ、手張りですね。うん、まあ、そのためにはあのいい決断をこう、自分にとって必要な決断をこうしていく必要があって、一見ねプラスっぽい決断とねマイナスっぽい決断ございますが、その理由ですね、うん、その理由がはっきりしてればなんかいいのかなって気はします。うん、まあ、やっぱりね、この十何年ぶりに、久しぶりにお会いしたアフラさんのですね、こう独特なエナジーをですね、うん、また久しぶりに感じまして、うん、それにね、まあ、対抗するというか、まあ、今更対抗してもね、もうあれですので、うん、だけどね、僕はやっぱりその口だけでねリズムを作って、独特な世界を作るヒューマンビートボックスっていうものにちょっとやっぱり興味もございますので、うん、それをね自分も体験しながらこう、学んでいきつつ、うん、やっぱり音楽という大きな分野でいうところではですね、 DJ という立場は非常に難しい立場にあると思いますので、うん、例えばですね、まあ他の楽器と違いますので、人のね作った音楽をね再生することによって音楽を作るという、それどうなのみたいなね、うん、まあ、そういうちょっと非常に難しいあのジャンルかなと、分野かなと思っております。うん、まあ、普通にあの DJ としてクラブ DJ としてこうあの過ごすっていうのはやっぱりそのちょっと今はね関係ないものとさせてもらいますけれども、その楽器と演奏とかですね、そういうものと比べた時にですね、相当独特な特殊な形状と特殊な仕組みでできているあの 楽器類でございますので、うん、そのね音楽という世界でどうやって自分もあの異彩を放っていくかということを考えた時にですね、そのヒントを持っているのがアフラさんなんじゃないかと思いまして、しっかりねあのどっぷりとねあのいろいろね聞いてみようかなと思っております。うん、まあ、ビートボックスの技術も含めますけれども、まあ、せっかくですからね、うん、ですけれどもやっぱり、ね、アフラさんがどんなこと考えてるのかとかをね、詳しく聞かせてもらえたらいいなと思って、宮島家とアフラ家どうにか仲良くなれないかなと今思っております。うん、まあ、結局その 決断を、ね、上手にしていくあのことができればやる気みたいなものがもうみなぎると思いますので、うん、そのね、前回かなんかの録音でしたけど、まあ、とりあえず気持ちなりたいという気持ちがなければね、あの DJ の上達っていたしませんので、それをどうやって育むかということが重要かなと思いますので、宮島塾ではですね、だいたいいつもねお酒を飲んだりしながら、こういった僕の偉そうな話を聞いたりですね、みんなの思ってる偉そうな話を聞いたりとかしてですね、うーんとこう話し合いっていうか、まあなんか、まあ、遊んでるっちゃ遊んでるんですけれども、まあ、実はねそこめちゃくちゃ重要なんじゃないかと思っておりますので、まあ、お酒飲む飲まないは置いときますけれども、うん、やっぱりみんな同士のねこういうふうに考えてこうなりたいとかですね、そういう話をしてそれいけるなとかですね、うん、なんかそういった話をする時間をとても多く、やっているのが宮島塾でございます、うん、ちなみに年末はですねもうあと1ヶ月しかございませんけれども、密かにこの録音で言いましたが密かに無料キャンペーン中をやっております、うん、はっきり言って全然浸透しなかったからあれなんですけれども、うん、まあ実はですね、宮島塾というのは 1,2,3月 4,5,6月 7,8,9月 10,11,12月と4回分に分かれてまして、そこで、まあ、3ヶ月間来て2万円というお金になっておるんですが、僕のねどんぶり感情人間でございますので、例えば2月の後半とかに来ましたら、もうあと3月であれじゃないですか、うん、だからねもうお金いいやって言っちゃってます、うん、その代わり4月からちゃんと頑張ろうぜっつって3月はまあ助走みたいな感じで来てくださいみたいなことをよく言ってますので、もしねあのずる賢い人でしたら、2月の終わりとかですね、6月の終わり、じゃあ4、5、6、5月の終わり、うん、真ん中の終わりぐらいに来るとその半分分は得するぞという仕組みになっておりますが、まあ、現在もねだからこの時期ですので絶賛無料中でございます。うん、まあ本当ね、ちょっとね DJ 興味あって、やってるんだけれどもなんかどうしてもうまくいかないかったりですね、うん、なんかなみたいな人はですね、ぜひぜひ、来てみてください、うん、ちなみにそんなね行ってみるのもめんどくさいからとか、なんかなみたいなぐらいの理由だったらですねそれは行かない理由にはならないと思いますので、お酒をね、無料ですけど日本酒持ってきてねなんていうことを言いながらですね、ぜひ気軽に来てもらえたら嬉しいなと思います。まあ、結局その決断のねあのきっかけなんて大したことなくていいと思ってますので、僕もだからアフラさん あのレッスン行った時あの、ね、結局ねすごい楽しくてですね、まあ、不本意ながら途中で帰りましたけれども行ってよかったなと思っております。うん、なのでですね、そう皆さんもねよろしければということでですね、うん、まあ、なんかねアフラさんからもねメッセージでねあの宮島くんもあの お父さんしてあの子育てしててなんかグッときましたみたいなことあのメッセージいただきましたけれども、全く同じようなことをですね僕も思っておりまして、うん、やっぱりね、全然会ってなかったけども、うん、同じようにみんなどっかでなんか過ごしてんだなということで、僕のアフラさんに対抗して決断してきたこの決断は全部合っていたなと再確認することができました。うん、ぜひ皆さんも、教室にね宮島塾に来てみてくださいというね、最後は普通にいやらしい宣伝として終わらせていただこうと思います。帽子キャップちんぷんかんぷん、
今回はここまでじゃ。